どうしました。
いやいや、私ちょっと気になったことが
いや、今日は3月11日でちょうどですね1年前の午後2時46分もうあと15分ぐらいですかね、大地震が起こりました。この国において本当にいろいろな災い尽くしのことが起こっていて、でそして本当にそれによって災いを受けて実際に家族を亡くされたりまた家を失ったりした方には本当に助けを、神様の助けと慰めがあるように祈らされるんですけれども、今実際にですね、まあ、国国家としてのその追悼式が行われているそうです。で、人はいろいろ考えます。この自然の災害に対してまた、私たち人間を、突如襲うそのような災いに関していろいろ思いますけれども、結局私たちは何をするべきかというと、本当に的を射た歩み方を日々歩むべきだということですね。自分の考えで、あれこれとこれがいいんだこれに進めって言って、進んでいて、でもそれに根拠、根っこがなければですね、それはやがてある日突然倒れてしまったりするわけです。じゃあ一体その根っこは何なの、何を土台にして歩むのが一番いいのっていうのは何を土台にして歩むべきですか。イエス・キリストですね。ここにいる皆さんは日々聞いております。キリストを土台として、キリストを助けの岩として歩むものは決して揺るがされることがありません。波が打ちつけても嵐になってもその岩を土台としているから、それは建物は倒れることはなかったという御言葉の通りです。実際に嵐はあります。波が打ちつけることもあります。でもキリストをしっかりと土台としているのであれば、人生真っ逆さに問われることはないんです。今日はそんな嵐のような災い多い逆境の世の中においてもしっかりと成長して栄えた一人の男性を見ていきたいと思います。ボアズです。ルツ記の2章ですね。今日の箇所はルツ記2章の1節から16節までなんですけれども、とりあえず ルツ記の2章1節をお読みします。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった、はい、その名はボアズ。ボアズというのは内在する力というイスラエルのユダヤヘブライ語の意味があるそうです。このボアズはエリメレクというユダ族ですね、それに属する一人の有力者でした。有力者です。この時代はどういう時代だったか、ルツ記1章1節を見ますと、裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。それで、ユダヤのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてと、モアブの野へ行き、そこに滞在することにした。災いがあったんです。飢饉です。でそれである家族は、このユダのベツレヘム、神の目の注がれた土地を離れて、そして、異国の地モアブへとそのパンを求めて、出かけていきました。ところがその家族は、その妻だけを残して夫も死に、また息子二人も死に、そして結局残されたのはその妻ナオミという女性と、またその娘の嫁、息子たちの嫁ルツとオルパ、この3人の女性だけが残って、そして、何も持たずにこの異国の地から、身一つで 帰ることになりました。でオルパの方は、自分の国に帰っていったんですけども、ルツは、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民と言って、このナオミに決して離れずについていって、そしてイスラエルの神を頼ってきました。その箇所だけ見ると本当に災い尽くしなんですけれども、そもそもこのような災いが起こっていたのは、この時代みんながみんな主から離れていたからです。このルツ記の直前の詩詩記の最後の章の最後の節を見ると、詩詩記の21章25節、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた、ね、世の中は全体的にそうです。神様も知らないんですけども、しかし神の民はまた別です。めいめい自分が正しいと見えることをするのではなく、御言葉に即して生きなくてはなりません。御言葉に即して生きるのであれば、あなたは栄える、ね、ヨシアキの方でもあのメッセージした時も、あなたの口から、この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができる。繁栄し栄える、私たちの口から御言葉を話さず、昼も夜も口ずさんで、そしてその通りに生きるのであれば、私たちは栄えるようにできているし、あらかじめこうして言われているんです。ところが、自分の目に正しいと見えることを行うとき、それは、砂の上に立てた六角のようなものです。御言葉を土台にして歩んでいるならば、もうしっかりと栄えることができる。御言葉をなんだかあたかも堅苦しいなんか戒めみたいな感じで受け取っている人は、まあ、きっと離れて、そして自分の正しいと見える方向に行くでしょう。まあ、それそうして痛い目にあって再び主のもとに戻るというサイクルを詩詩記の時代は何度も何度も繰り返していたわけです。主のもとから離れて自分の正しい方向に、正しいと見える神の方に走って、で痛い目にあって、そしてまた主に立ち返って、で主は憐みを起こして裁きつかさを使わして、そして救い出して、でつかの間の安息をイスラエルが得る。でもまたしばらくすると神様から離れていっちゃって、また災いにあってという、そういうサイクルがこのルツ記の時代です。裁きつかさが治めていた時代とは、そのように自分の好き勝手に正しいと見えることを行って、で正しいと見えることというのはね、宗教儀式もそうです。あたかもレビ人を大切にしているかのように見えるんですけど、実は律法をよく見ると全然正しく神様の御言葉を忠実に行っていないというのが、この詩詩記の記事を見ればわかります。とにかくそのようにすると人は災いに遭ってしまうんです。的を外した歩み、罪、ハマルティアというギリシャ語の言語は的外れという意味です。的を射た歩みをすること、結局これに尽きるんです。今この時代を生きる私たちは結局的を射た歩みをすること、それが最も大切です。さてこの災いに満ちた詩詩記の時代において、唯一かどうかわからないんですけども、とにかく実力者となって着実に栄えていったボアズのことを、今回よく見ていきたいと思います。まずボアズの、家庭、どのような環境で育ったか。このボアズの父は、サルモンと言います。 ユダ部族です。で母親は、ラハブと言います。あの、エリコで遊女をしていたラハブです。この2人の間に、このボアズは生まれました。でこのサルモンはに関する記述は名前しか出ていないのでわからないんですが、一説によると、ヨシアがエリコを探る2人の石膏に探らせた時のそのうちの1人ではないかというふうにも言われております。で、実際ですね、サルモンがどういう馴れ初めで遊女だったラハブをめとったか、とにかく並々ならぬ覚悟と思いと、また思い情熱があったことが伺われます。まあ、確かに、ね、石膏のうちの一人として、このエリコを探った時に、特別な感情が芽生えたと見てもそれは不思議ではありませんね。とにかく一つ言えることは、当時のイスラエル、非常に、立法に忠実で不貧困に厳しく、また異邦人に対しても厳しいあのイスラエルの中で、この遊女だったラハブをめとって、そして奥さんと子供を育てていくというのは、並々ならぬ覚悟とドラマがあったことに伺わされます。当然世間からの理不尽な偏見や妨害もあったことでしょう。しかしそのような中においてもボアズしっかりと信仰にあって育ててきました。そのような家庭環境のみならずですね、当時のその世情、戦争に次ぐ戦争、飢饉や、またとにかくそういう不安定な性格を強いられざるを得ないような状況、そのようなまた家庭環境において着実に力を伸ばしにいけた秘訣は、ボアズのこのルツ記の言動からいくらかそのヒントが得られます。ボアズはまずどういう習慣があったか。彼は身内の人たちと挨拶を交わす習慣がありました。それも単なる挨拶ではありません。祝福の挨拶です。世の中の成功哲学でもありますね、挨拶は大事だと。でもただの挨拶じゃなく祝福の挨拶です。ルツ記2章の4節を見ましょうか。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。アーメン。まあ、従業員と雇用者の関係、まあ、ボアズがきっとなんか馬かなんかに乗って、そしてその働いてる人たちのところに行ったんでしょう。でその第一声が、主があなた方と共におられますように。それに対する従業員の返答が、主があなたを祝福されますように。でもうこれ習慣づいていたんでしょうね、きっと。このような挨拶が、災いの多い世の中において、しかも飢饉や戦争の噂が絶えない世の中において、栄えるまず第一のコツは祝福の挨拶を交わすことです。もう少し見ていきましょうか。ボアズはですね、その時その畑にルツが、まあ見知らぬ女が、落ち穂拾いをしているのを見て、あの女はどこのものかと尋ねましたところ、あの女性は、ナオミと一緒にモアブの野から帰ってきた女性ですと。で今落ち穂を拾い集めさせてくださいということなので、まあ、朝から休みなく働いております。でそれを聞いたボアズがこのルツのところに行って、こういうふうに言いました。8節以降です。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。 刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。当時ですね、落ち穂を拾う人たちは、大体いじめにあっておりました、ね、22節でもナオミがルツに、他の畑でいじめられなくても済むようにそのボアズさんの畑のところに行きなさいって勧めております。いじめられるんです。別に好きで孤児やギャモメになったわけではない。別に好きで、ね、この、そんな状況になったわけではない人たちはおります。でもそれでもやっぱり人間の心はなんかケチな心があるんでしょうか。自分の畑に勝手に入ってなんかされるのは嫌だというのもあるでしょう。とにかくいじめる人は多かったけど、それに対してそのような状況に対してそのような時代においてボアズはこのルツに他のところに行ったりしないで私のところで落ち穂を拾っていいよって、それでしかも若者にはもう邪魔するなときつく命じておきました。でそればっかりでなく、もうね、井戸から水を汲むの女性では大変でしょう。もう若者たちが汲んでおいた水のところに行って自由に飲んでいいよ、もうここまで言うんです。神様は孤児やヤモメに憐れみをかけてくださる方です。在留異国人に対して憐れみを施すようにと命じておられる主です。ボアズはそんな主の身思いをよく知っておりました。主の方法をよく心得ていたのがボアズです。だからボアズはその主の方法、主のやり方をしっかりと行ったわけですね。ちょっと新命記24章を開いてみます。新命記の24章19節、新命記24の19、あなたが畑で穀物の刈り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときはそれを取りに戻ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。続いて20からも読みます。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなしごやもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。アメン。主はこういうお方です。在留異国人ややもめたちみなしごたちを憐れんでくださるお方、そして、その畑に置き忘れた束やまたオリーブの実やブドウの実、それは摘み取った後ですね、もう一回入ってくるんですよ、それをまた行って摘み取ってはならないということを命じています。それはなぜなら在留異国人やヤモメみなしごのために、主が生えさせた。また人がなんか束を一個置き忘れたかのように見えても、実はそれ主がそのようにしてくださったんです。主がそのように弱い立場の人たちを憐れんでくださる。ボアズはですね、束を忘れるではなくわざと落とすようにとわざわざ指示しているんですよ、その従業員の人たちに。ボアズは神様の憐れみの心を自分の心としました。ボアズも忘れていなかったんです。自分も母親が、異国人の女性として、そして、まあいろいろ嫌なことを受けてきたことでしょう。彼はそういう経験があるからこそ、きっとこのような憐れみの技を 成したんでしょうね。弱いからこそ主の今しみのその味わい深さ、奥深さを知ることができるんです。虐げられた経験や病の経験があるからこそ、そのような弱い立場の人たちの立場に立つことができる。このボアズは、主は弱い者を憐れんでくださる神様のご性質をよく知っておりました。そして神様のその見働きを自分のものとしていた。これもまた成功者のパターンの一つです。弱い人を憐れむ。神様の身思いを自分の思いとして実行する。また、ルツ記の、ですね。またこのボアズはですね、神さんに対して非常にポジティブなプラス思考を持っておりました。世の中の成功哲学ではプラス思考とかポジティブシンキングとかよくね言われますね。でも、ここではちょっと違います。主に対してのポジティブシンキング、主に対してのプラス思考です。このボアズは生まれた時代にしても、またその自分の生まれた血筋にしても、彼は、ね、神様を感謝するところから呪ったりしてひねくれて育つような要素は十分にあったかと思いますけれども、しかし逆で、彼がこんなに健やかに育って、しかも本当におおらかで、ね、もう応用な方ですね。そういうふうに育つことができたのは、彼はあくまで主に対してポジティブに見ていたからです。それがこのルツ記2章12節から見ることができます。これはこのルツに言った言葉ですね。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ルツをですね導いたナオミという女性も、素晴らしい信仰を持っていたかと思います。でもナオミは、全能者が私をひどい目に遭わせた、だから私のことをマラと呼んでください、苦味と呼んでくださいというふうに言いましたけれども、でもそんなルツに対してボアズは言ったのは、あなたは全能者の翼の下に身を寄せてきた、その主が、全能者があなたに豊かに報いてくださるようにと言いました。ボアズは神様がひどいことして、ああ大変だったねとか、そんなことを、そんな偽りの同情心を彼女に投げませんでした。彼が言ったのは、全能者があなたを報いてくださるように、主は報いてくださるお方だとボアズは常々信じていたんです。主はその全能者の翼の下に身を寄せる者には必ず報いて囲って守ってくださる、養ってくださるお方だとボアズは常々信じていたからこそ、こんなポロッとね出てきたんですよ、言葉が。結構人というのはポロッと出てくる言葉の中に真実が隠されております。さっきの挨拶も本当にポロッと、なんか普通に読んでれば普通に見過ごしてしまいがちですけども、でもそのような小さな本当言葉の端々にからこのボアズの信仰を見ることができます。彼は主に対してのそのプラスな見方を決して変えませんでした。主はひどいとか、主は私を傷つけるとか、そういったことではなく、主は報いてくださる、主は守ってくださる、そういう主に対するポジティブな見方があったからこそ、 彼はまた有力者になることができたんです。またですね、ボアズはどういう人だったか。彼は自分の流行る思い、自分が良いと見られることをさささって行うのではなく、必ず主のその律法に従って主の戒めを守りました。ルツがですね、ナオミの勧められるままに、この大麦の振り分けるとき、ボアズが寝るその寝床の裾を広げてその中に入って、そして、そういうふうにしなさいと、進めたとき、ルツはあなたのおっしゃることは皆いたしますと言って実行したんですけども、で、ナオミはですね、このボアズと、ボアズとルツが結婚するようにという計らいをしたわけですけども、それは何もボアズがお金持ちでおおらかでいい性格だからというわけではなく、立法にのっとっていることなんですよ。というのはイスラエルの中である人が死んだ場合、その名、子供を残さずに死んだ場合ですね、その名を絶やさずに、絶やすことのないようにと、それに近い親戚の人がその未亡人の女性をめとって、そしてその畑や土地を買い取って、それでその名が絶やさぬようにという、そういう定めがあるんですね。でそれで、だからルツとボアズが結婚するというのは立法にかなっていることなんですよ。それで、ナオミがこのルツに、そういうふうにボアズに、自分を、めとってくれるようにということをお願いするんです。その箇所は、9節ですね。まあ、ボアズはこういうふうに、まあ、あなたは誰かと、まあ、夜中突然なんか一人の女性が自分の寝床に入ってるのを見てびっくりして、あなたは誰かと尋ねるんですが、で彼女は答えた、私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。はい、これですね、新教徒訳で読むと非常によくわかります。私はあなたの橋ためルツです。あなたの衣の裾を広げて私を覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。新教徒訳で読めばそういうふうに書いてあるはずです。あなたは家を絶やさぬ責任のある方、どうかあなたの衣の裾を広げてこの橋ためを覆ってくださいと。本当に私たちと主との関係をここに見ることができます。私たちは誠に家が絶えそうな橋ためにすぎません。イエス様の御衣の裾を広げて私たちを覆ってくださいと主に申し上げる姿と私は重ねたことがあり、私が、この働きをするときも本当に主の働きをするとき心配だった、まあ、生活の糧に関することも、主よあなたがこの私を覆ってくださいと言って、そして主に願い求めたとき、主は私の心の内に本当に何とも言えない平安、心配事が一切消えた平安、主が与えてくださって、でそれでそれによっても私はこの道に進むことができました。ルツはこの時こういうふうに言ったんですけども、ボアズはこういうふうに答えました。十節、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからです。さあ娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているのでいるからです。ところで 確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし、私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になって、もしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもし、その人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく、朝までおやすみなさい。アーメン。本当にボアズの姿と主の姿を重ね見ることができます。本当にここからでもメッセージが、いくらでも出てくる感じなんですが、しかし、ここで見てみたいのは、ボアズは、まず、そのルツの思い、ルツの、その対応よりも、まず、立法の方を優先させたというところです。ボアズよりも、より近い買い戻しの権利のある人がおりました。だからその人に先んじて私がそれをすることはできないよということをルツに言ったわけですね。で、それで彼は、その晩とりあえずルツをそこに寝かして、そして朝、彼はですね、このルツに、心遣いをしてくれます。彼は内輪にこの女が来たことを知られてはならないと思ったので、こういうふうにルツに言いました。15節、あなたの着ている外套を持ってきて、それをしっかり掴んでなさいと言って、彼女がそれをしっかり掴むうちに、大麦6杯を測って、それを彼女に負わせた。こうして彼は町へ行った。ルツの服をこういうふうにさせて、広げさせて、そこに大麦6杯を入れてあげたんです。これはどういうことかというと、早朝から、彼女を働いて、そして落ち葉を拾って、そして帰ってきたと、人々には見られるんです。だから、彼女を逆に、やっぱりルツは働き者だと人々に見られるようにという、そういう心遣いもまた含まれているんですよ。ボアズはそこまでして、ルツに恥ずかしい目を合わせないように、そういうことをしたんですね。そこもまた成功者としての秘訣です。その人に恥ずかしい目をさせない。で、しかも大麦6杯を与えて、ね、本当にボアズを見てると、どこまで応用な、おおらかで、気前がいい人かと思います。確かに気前がいいというのも成功者の秘訣です。聖書に書いてあります。もし与えなさい、そうすれば与えられます。誰でも、与えるなら、押し入れ、ゆすり入れして、計りを良くして、皆さんの懐に入れてくれると、イエス様もおっしゃいました。ボアズは、そういう性質があった。ぜひ見習いたいものです。で、ボアズはですね、正式な手続きを踏んで、このルツを、めとることになります。まず、このボアズよりも、ルツをめとるのに近いふさわしい親類の方を呼び寄せて、町のところに座る、門のところに座らせ、また町の長老たち住人を招いてそこに座らせて、そしてその当人とまた、住人の長老たちのを、証人として立てて、そしてその買い戻しの交渉をします。このモアブの野から帰ってきたナオミは、身内のエリメレクの畑を売ることにしている。で、それで私はそれを、買いたいんだけども、それよりも前にあなたの方がそれにふさわしいから、だからあなたは呼び寄せた。で、もし買い戻す気ならば、どうかそう言ってくださいと。で、そうするとその、人は、私が買いましょうと言うんですが、で、ボアズは、言います。あなたが、5節、4章の5節。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすため、死んだ者の妻であったモアブの女、ルツをも買わなければなりません。で、それを聞くとですね、その買い戻しの権利のある人は、私は自分のためにそれできませんと。 ていうのは、私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、つまり 親族がその相続地を買い戻すと、自分の相続地を損なうということになるんですよ。だから私はそれをしたくありません。だからあなたが代わりに、私の代わりに買い戻してこのルツをめとってくださいと、答えるんですね。とにかくボアズからすれば、確かに、相続地に自分の名前を残す損なうことになるかもしれないんですが、でもそれでも彼は神様の言われた通りのこと、自分の願いではなく主の御心の通りを行ったわけです。そうして、もう公私ともども公に、このことをしたことが9節、そこでボアズは長老たちと全てのために言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクの全てのもの、それからキリオンとマフロンの全てのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶やさせないためです。今日あなた方がその証人です。アメン。イエス様も同じことを皆さんに対してしてくださいました。皆さんは死んだも同然のものだった。もうこの世から名を、その名を消すべく儚い存在でした。でもイエス様はそんな皆さんをめとって、そしてその名を絶やさぬよう、そして皆さんに永遠に廃れることのないよ名前を残すようにしてくださったんです。ボアズはこのように主の技、主の技を、主の御心をなし、主の技を自分のものとした。その結果彼はこんなにも祝福されたんです。人々からも祝福されました。11節以降読みます。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの2人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家かタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。アメン。町の長老から、また人々から公にこういった形で祝福を得て、そしてこのボアズはベツレヘムの地において、この祝福、人々から受けた祝福の通り、このベツレヘムで名を挙げることになります。力を得ることになります。こうしてボアズはルツをめとって、そして子供を、男の子を産みました。そして男の子を産んだ時、女たちは14節ナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。アメン。女たちからも祝福を得ました。主がこのルツを見ごもらせたまで、そして、その子、実際にナオミの老後を見取ることになります。その子は人々をオベデと名付けました。で、そのオベデはダビデの父親エッサイの父親です。ルツ記の最後、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデであると書いてあります。そしてこの続くサムエル記はダビデの歴史が書いてあります。 主の導き方は非常に不思議です。本来カナンの女遊女ラハブはイスラエルに入れてはならぬのに、でも彼女は信仰を持ってイスラエルに入りました。ルツも同じように信仰を持ってイスラエルの神を自分の神として入ってきました。モアブの女の子は、モアブの子孫は本来主の習慣に出てはならないと書いてあるのに、でも不思議ですね。主の選びはダビデ、ダビデは主が選んだと書いてありますね。なんで本来入ってはならぬ異邦人の者がこの神の民の王族になるんでしょう。神の選びは血筋によらないんです。信仰によるんです。
アーメン。
ダビデは信仰を信じたから義と認められました。イスラエルの血筋が救われるというのではなく、イスラエルの神を自分の神とする者が救いに入るんです。
アーメン。
私たちも皆さんもこの全能なる主イスラエルの神主を主として信じるのであれば、皆さんもアブラハムの子孫です。どうかこのボアズのように的を射た歩みをしてください。的を射た歩みをしているのであれば、たとえどんなに世の中が、ね、人々が心が騒がしくなっても、人々の心が冷めても、また戦争や地震飢饉の噂を聞いても、皆さんは主にあって命を得て、このボアズのように有力者として栄えていくことができるようになっていきます。どうかこのボアズのように主に対してポジティブな信仰、主に対する健全な信仰を常に持っていてください。ボアズのように祝福の挨拶を交わし合ってください。またボアズのように弱い人を思いやって、主の身思いを自分の思いとして、またこの世の中のルールや、また目上の人たちに対する長老に対する、その礼節を重んじて、この災い多い世の中にあってもしっかりと身を結んで、ぎっしりと身を結んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。愛する主よ、誠にボアズは災い多い、周りが騒がしく自分の良かれと思う道を方々に歩んでいた時代に、しっかりと御言葉に根付いて、しっかりと主にあって挨拶を交わして、主にあって弱い立場の人たちを憐れみ、そして与える与えに与えて、そして人を恥ずかしく思いをさせない、そのような主に似たものであるからこそこのようにして栄えました。私たちも主を主とし、主をお入れし、主に働いていただいて、そしてボアズのようにこの災いに満ちた現代をあなたにやって、しっかりと実を結ぶ者たちとして栄えさせてください。一人一人が信仰を持ち、しっかりと御言葉を昼も夜も口ずさむ信仰を持って歩ませて、富ませて、栄えさせてください。そうして的を射た歩みをして、真実に隣人たちのために、困っている人たちのために、私たちが祝福の子となって祝福を届けることができますように。主よ、どうか震災にあって今もなお苦しんでいる人たちをあなたが憐れんでください。そして私たちが的を射た助けをすることができるように、私たちに知恵を与え、また助ける力を備えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。ではしばし御言葉を 思い巡らしつつ黙祷の時間にしたいと思います。 名前しか伝わっておりませんけれども、しかしあなたにある信仰、真実にあって生きており、そしてその信仰は明かしされております。今私たちのこの歩みは決して何かの書物に記されていることではないですが、しかし天において忠実に誇り高くこの終わりの時代を、このルスやオベデやサルモンやダビデやそしてボアズのように誇り高くしっかりとあなたに従順し、しっかりとあなたにあって富むものとして生きていくことができますように、祝福されていきますように、産んで増えて地に満ちていくことができますように、どうか一人一人のその手の技があなたにあって祝福されますように、その祝福の根拠とは理由とは、主よ、あなたを証しするためです。どうか心安らかに、あなたにあって命に満ちた日々を与えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。では主の祈りです。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。